ただいま5月31日夜8時マジックワンズプレゼンツ開運フェスティバルの時間がやってまいりました。こんばんは、開運伝道師の福田修山と申します。メンバーはヨハン&アクアでお届けいたします。
こんばんは。
こんばんは。
こんばんはです。ということで、まあ、ね、5月も最後ということで、最終日ですよ。
はい。
はい。どうでした、5月。
5月は、楽しい月でした。はい、
あんなこと、こんなこと、いろいろあったと思いますが、印象深い出来事はどんなことがあったんでしょうか。
はい、僕は、5月にお誕生日を迎えまして、
はい。
26歳に、
6、
はい、なりました。
なるほどですね。素晴らしい。素晴らしい。26。
はい、26。
ね、もうほんまにね、20歳、20代も半ばを完全に過ぎましてですね。
はい。
もう大人じゃないですか。もうね、
20。もう言い訳はできないですね。
20歳も大概、ね、成人したとか言われますけど、まあまあ世間的にはまだね、学生の人が多かったりだとか、
はい。
まあ、ね、社会的にはまだね、子供扱いされるような場面も多いですけど、もうほんまにね、大人扱いされますからね。
はい。
っていうとこ踏まえて、はい。なんかこの26の抱負みたいなのは、はい。めっちゃ無茶ぶちですけどね。はい。
今までは、はい、若いからで済まされてきたことが、ちょっと厳しく、
なるほどね。
世間の目が厳しくなりそうなので、はいはい、まあ、その点ちょっと勉強して気をつけていきたいなと思っております。
はい、ただね、まだまだ20代は、失敗してもいいし無茶しても許される年代なんで、はい、ゴンゴン攻めていってほしいなと思います。
はい、わ、はいはい、かりました。
アクア君、
はい、
ね、5月ということで、はい、まあ、学生が、ね、5月を迎えるということなんですけれども、
はい
はい、まあ、世間的にはね、
はい、
まあ、5月病みたいなそんな言葉がありますけれども、
はい、
アクア君的にはこの5月はどんな感じだったんでしょうか。
そうですね、はい、やりたいことが増えててどっちつかずになってる感はありましたけど、
はい、
まあどっちかはやってましたね。
どっちかは、なるほど。
こっちやりたいなっていう時はこっちを取ってっていう感じでしたね。
はい、はいはい、なるほどね。4月のテンションが若干落ちてきたみたいなことはなく、どっちかを、
まあどっちかですね、なんかやりたいことはやっぱ常にありましたね。
何かで燃えていると素晴らしいですね。なるほど。僕はどうやったんでしょうね。僕はなんか淡々と過ごしてたような気がしますけど。
そうですね、なんかまあまあ、はい、もう特に変わりもなかったよ。
いやいやいやいや、内面的な成長はやっぱしね、まあ、5月に限らずね、もうここ最近はやっぱり内面的にはすごい感じてますね。まあ、これが外に現れてくるのがいつかなっていう気はするんですけれども、はい、まあはい、こうご期待と。まあ、
そうですね、
はい、まだまだシューさん進化してるなと自分の中では思ってますよ。
はい、
はい、どう見えてるのかは知れないですけれども、
はい、
はい、まあそんな感じでね、まあ、はい、僕はまあお互いね、いい年になってきましたんで、はい、僕はねヨハンより9個上なんですけれども、はい、まあますますね、円熟味と渋みを出していきたいなと。しかしね、まだまだ自分の中でも確信をしてね、行っていきたいなと思っております。そんな感じで今月もやっていきましょう。福田修山の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
アクアの開運朗読コーナー。このコーナーはアクアの声によりまして皆さんに開運していただくコーナーになります。朗読の原稿は兄のヨハンが、またね、意味の深い情緒深い文章を書いてくれました。今日はどんな文章なのでしょう。
今日はちょっと社会科的なお話を書いてきました。
はい、おー、社会といえば、
はい、
ヨハンが最も苦手とする教科じゃないですか。
はい、そうです。はい、そこただ、はい、まあ、内容的には小学校の校外学習ぐらいの話なんですけど、
はい、
まあそれでちょっと社会にも目を向けていただけたらなと思っております。
まあ社会的な啓蒙的な意味を込めたことなんですね。
はい、
まあ、その辺を意識して聞いてもらえればと。
はい、
はい、わかりました。アクアはどんな感じで今回の文章を捉えてますでしょうか。
そうですね、
はい、
画期的ですね。
画期的読み手としては難しい。簡単いけそう。
まあ、やっぱり臨場感を出したりするのは難しいと思うんですけど、
はい、
それより状況を、はい、伝えるのが難しいかなと思います ね。これはもう
触ってなんぼですからね。
そうですね、はい、順番に頭の中でその図とかを想像していただけるように、
あ、イメージしてもらえるようにね、
そうい
うの届くような読み方でっていうことですね。わかりました。じゃあ早速行ってもらいましょう。お願いします。
ある村の畑の秘密。噂によると丸抜市ホニャララ村にはとんでもない畑があるらしい。なんとその畑は過去一度たりとも野菜を植えたことがないというのだ。我々はその農家に取材を申し込んだが、全く受け付けてもらえなかったため、こっそりと撮影することにした。今回はその映像の見たままありのままをお伝えしようと思う。畑に訪れた夫婦はまず肥料をまき、土を起こして入念に肥料を混ぜ込み、そして種を入れるには深すぎるほどの穴を掘り始めた。次の瞬間、我々は目を疑った。どこからともなく現れた大根や人参、ごぼうなどがその穴めがけて走り込んできたのだ。掘った穴には次々に野菜が刺さり、瞬く間に豊作状態になっていった。今お話ししたことは映像にも残っており、紛れもない事実である。専門家の野菜茂氏に映像を見せたところ、少し驚きながらも、肥料がとてもいいのでしょうなとのこと。どうやらとてつもなく良質な肥料を使うことで、匂いを嗅ぎつけたよその畑の野菜たちがより居心地のいい畑に移住してくるという理屈らしい。なるほど、取材拒否の裏には後ろめたさがあったのか。我々はもう一度農家を訪ね、野菜の移住を意図して肥料を撒いていると判断されれば窃盗の罪に取られる、可能性があることを伝えた。夫婦は深く反省し、今後は近隣にもその肥料の作り方を紹介して村おこしに役立てたいと新たな夢を語ってくれた。その肥料はただ野菜に好まれるだけでなく、野菜を早く大きく美味しく育てる素晴らしい肥料なのだ。
なるほど、動物的な、
はい、
植物が、はい、
はい、
な感じだったんですね。
紛れもない事実って言ってるけど、はい、フィクションです。
あ、丁寧なご説明ありがとうございます。
はい、
はい、そしたらね、今日の感想をね、先生ご登場いただきましょう。ただいまですね、お母様のですね、介護中まさ、またの中でちょっとラジオがですね、休業中のシャーリー小林さんです。
チャレンジゴー、チャレンジゴー、チャレンジ、そう、失敗を恐れず、失敗をいくら繰り返しても失敗を恐れず、そうやっていくといつかは実は僕のように失敗しなくなくなってしまうんです。20代30代まだまだお子ちゃんは。こんばんは、シャーリーです。久しぶりでございます。本当にね、もうラジオのこのマイクを通す声っていうのはもう3ヶ月ぐらい私もね喋っていなくて、今日はやや緊張気味なわけですけども、うまくなったね、説得力つきましたね。
ありがとうございます。
いつの間に僕の知らない間に腕を上げたな、
3ヶ月の間に。
なんかね、初めのその出足なんかうぐぐぐぐぐぐっとね、その物語に入っていくようなそんな感じで、聞かせていただきました。
ありがとうございます。
しかしその社会的なね、今日はヨハンの、
はい、
ヨハン君の社会的なね、とても貢献するというね、
はい、
もともとはその自分のところの利を、ね、得るためにその肥料を開発して、
はい、
それが、まあ、ちょっとしたその注意、まあ、もしくはその犯罪につながるということの注意を受けた、その時点でじゃあ社会貢献に切り替えていく、これはね、
はい、
全てのことに当てはまるんじゃないかなって私はもう、まずは自分のために、
はい、
でもそれがある意味何か気づく時があるんですよね。ひょっとしたらこれ世のため、はい、人のためになるんじゃないかなって、そういう時ってね、初めから世のため人のためになるって考えてしまうと、なかなかこういいアイデアとか素晴らしいことって出てこないんですよね。
そうですね、
うん、まあ、これは卵が先か鶏が先かっていう話になるんですけども、まずは自分から考えて、
はい、
そしてそれがひょっとすればお聞きの皆様のね、大きなお役に立つことになるかもしれないという、そういうふうなニュアンスを含めた物語を、ヨハン君が説得力をヨハン君じゃないや、アクア君が説得力を持って語っていただいたこのストーリー、僕は 久しぶりに感動したな。
思ったよりいい文章を書けていたみたいで僕も良かったです。
うん、
そう思えばこの番組もね、
はい、
ええ、あのもともと言えば、はい、もともともともとといえば翔太先生が、
はい、
ええ、あの人のためというのよりも自分が出たいという、ね、自分が出たいというふうなところから始まって、まあまあ、今ではね、はい、こうやってヨハン、それじゃアクアってチームを組みながらも、みんなの心の中に入っていくっていう、ね、これ素晴らしい展開になっているのが、はい、とても私は嬉しいかなと思っております。
はい、ありがとうございます。ちょっとまさかの展開でしたけれども、まあ外れてはいないと思いますね。ちょっとやっぱね、出たがり目立ちたがりみたいなとこは若干小学生の頃からありますので、まあ楽しいなと、楽しくさせていただいてるなと思います。まあそうやってね、まあ自分の利益とそういう社会的な利益が重なった時っていうのはね、ちょっと一つね、はい、会運ちょっと、まあ飛躍するチャンスでありますので、まあね、自分の利益、社会の利益っていうとこをちょっと考えてバランス取っていくと、いろいろ皆さんもうまくいくこと多いかなと思います。
失敗を恐れず。
そうですね。はい、そうです。まあ、そんな感じでね、はい、アクアの開運朗読コーナーでした。
レディゴ
ー。月刊週刊ダイジェスト。このコーナーは福田修山が来月の開運法をお届けするコーナーになります。ということで、来月は6月なんですけれども、まああの6月といえば、梅雨真っ盛りということでですね、非常にジメジメした、季節になります。昔の、6月の呼び方はですね、水月と呼ばれておりまして、水のない月、水がない月 と漢字で書きまして、水月と呼んでたんですね。まあ、これは旧暦なので、5月が梅雨で6月はそれが明けた、まあ、今でいう7月、大体7月頃になるのでね、まあ、なかなか太陽が出て水が少ないという、またはね、田植えで水をたくさん利用しているので、なかなかね、手元に水が来ないなみたいな、そういう月になります。まあ、今の我々の感覚で言うとね、梅雨の月なのに、水のない月と書いて水月と、水月と、覚えておくのが覚えやすいかなと思います。ということでね、まあ梅雨ということなんですけれども、まあとにかくね、田植えには重要な、ものになりますね。でもね、まあいいことばかりは、まあ基本的には恵みの雨で我々のね、生きる根源であるね、お米を育んでくれる大切な、梅雨の水なんですけれども、まあ必ずいい面ばかりではなくてですね、まあどうしてもね、ジメジメしてしまったりだとか、そこからですね、なかなか心が陰鬱な気分になってしまったりだとか、まあ、物理的にもね、温度も上がってきて、湿気も上がるということでね、カビやなんやらっていうね、食物に対してとか、生活環境に対してのね、マイナスな影響も、出てくる時になります。ですね、まあ、そういうね、陰の、季節、その、まあ、陰と陽があったら陰の季節なんですけれども、その陰をね、いかにね、自分の中でクリアしていくかっていうのが一つね、6月を心地よく過ごす、開運するポイントになってきます。ですね、まあ、具体的な開運法としては髪の毛ですね、髪の毛、頭の部分にどうしても陰の気っていうのが溜まりやすいので、まあ、あの髪の毛をね、ちょっとね、ハサミ入れる、散髪に行ったりですね、することによってですね、まあ、ちょっとその6月の陰鬱な、陰の気をちょっとね、ドライにすることができるということですね。あとは、まあ、住環境でいうとね、水回りですね、お風呂とか、キッチンとか、トイレとか、その辺ですね、普段掃除しないところも含めてね、きっちりと掃除することによってですね、6月の陰の気っていうのを、きれいにすることができます。まあね、とにかくね、普段からトイレとかはもう本当にね、開運の肝になってくる部分なんですけれども、洗濯機の周りであったりとか、まあ、ベランダやお庭などのね、何でしょうね、こう水まきをするところの蛇口であったりとか、そういう普段はなかなか手入れしない、水回りとかも含めてね、この6月、梅雨の季節に、掃除しちゃうっていうのも一つ、手かなというか、開運にとって大事なことかなと ちょうどね、あの12月に、まあ、皆さん大掃除をすると思うんですけれども、その大掃除をしてからちょうど 半年が経つのがこの6月なんですね。なので、まあ、あのミニ大掃除というかですね、まあ、特に水回りを中心とした、プチ大掃除をですね、していただくのがこの半年をきれいに過ごすのにいい時かなと思います。またね、まあ、ちょうど、半年ということで6月末には、名護市の大祓いということで、ですね、まあ、あの12月31日が大祓いというね、大晦日の、行事があるんですけれども、まあ、1年の汚れを落とす、まあ、お寺であったら仏像のすす払いであったりだとか、まあ、神社であったらあの、まあ、人々のこう汚れをですね払うであったりだとか、そういうイベントがあったりするんですけれども、ですね、6月の30日は、それの半年だったということで夏を起こした大祓いと書きまして、名護市の大祓いと読みます。こういうイベントが全国各地の神社であってですね、血の輪というね、なんか植物で作った、輪っかをくぐってですね、汚れを落としたりとかですね、まあ、1年のね、半年の、ここ半年の汚れを落としてですね、残り、半年を気持ちよく過ごそうというですね、そういうイベントがあります。まあ、そういうことも含めてですね、参加したりだとか、身の回りをね、きれいにすることなどをしてですね、この半年をきれいに、きっちりね、過ごしていただきたいなと。で残りの半年を、よくしていこうということですね。まあ、あの1年の計は元旦にありということなんですけれども、元旦に立てた計画が今半年経ってどうなってるのか、まあ、1年のねちょうど中間決算みたいな部分でもありますので、自分のやってきたことを達成したこと、これからまた課題になること、次目標にもう一回していきたいことなどね、そういう棚卸し作業をですね、中間決算として、この6月にしていただくっていうのも一つ大事なことかなと思います。ね、もう気がついたらもう1年も半分経っていたみたいなとタイミングになりますのでね、しっかりね自分の中でけじめをつけてですね、掃除やね、そういう自分の中の棚卸しなどをしてですね、快適にね、過ごしていって、この後半も、快適に過ごせるような準備っていうのをきっちり、していっていただきたいなと思います。そして、ね6月またねもう一個大きなイベントがあるのが夏至ですね。まあ、6月21日が夏至の日になるんですけれども、まあ、1年のうちで1年、1日の日照時間が一番長い日ということでですね、まあ、太陽のお祝いみたいな部分がありますね。特に北欧の国々では夏至っていうのはですね、非常に大事というか、まあ、緯度が高いほどやっぱりね、冬至と夏至の時間差が大きくなるみたいでですね、まあ、北極圏になるともう白夜って言って夏至の頃はもう1日中24時間明るかったりで、冬至の頃は暗黒夜って言ってもう1日24時間ほとんどもう太陽出ない真っ暗やったりとかですね、そういう地域もあったりするんで、まあ北欧地域はね、特にね夏至っていうのを大事にします。まあ、日本もね日いずる国としてはですね、夏至っていうのは、まあ、大事にしてきていきたいなということなんですけれども、冬至はね結構ねゆず湯に浸かったりね運のつくものをね食べたりとかですねイベントがあるんですね。夏至っていうのはあんまそういうのがないんですけれども、まあ、冬至に運のつくものを食べる、運が2回つくものっていうのが特にされてますね。レンコンとか、人参とかね、その辺とか、あとはですね、夏の土用牛とかは運のつくもの、うなぎが、まあ、一番有名ですけれども、運のつくものを食べたりするっていうところから考えるとですね、特にね決まった風習っていうのは夏至にはないんですけれども、これそれらのことから導き出すとどう考えてもね夏至っていうのはあのつくものを食べるべきなんですね。ね、できればね、あが2回つくものを食べたらどうかなと。まあ、あんまりないんですけどね、油揚げとかね、まあ、それぐらいかもしれないですけど、あとはねアメリカンアップルとかちょっと無茶になってくる感じはするんで、まあ、土用牛でうなぎだったら夏至はアナゴかなっていうのもね、一つ、まあ、よく似た食材で、あうーぐと始まるのとあのつくものみたいなのはあるんですけれども、まあ、とにかくね夏至の日はあのつくものっていうのをねちょっと意識して、言っていきたいなと。そしてこれをねあのつくものを食べようっていうのはちょっと広めていきたいなと。これ絶対ね開運の、いいポイントになると思いますんで、いうことですね。 あとは、まあ、6月2日は、旧暦端午の節句になります。まあ、あのね、5月5日の旧暦バージョンということですね。もう一度ですね、まあ、本来の意味の、端午の節句になりますんで、まあ、ちまきとか、かしゃもちとか、しょうべいとかですね、ちょっとね、伝統にのっとったものをしていただければね、元気よく夏を過ごせるかなと思います。そんな感じでですね、まあ、あの、旧暦も大事にしながら、この6月を、過ごしていきましょうということで、月刊秋山ダイジェストのコーナーでした。月々占いのコーナー。このコーナーは来月1ヶ月間の運勢をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。それでは早速行ってみましょう。6月の運勢です。
1月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運、勉強運、金運、健康運が丸です。
はい、1月生まれの方はですね、人の助けが得られる時になります。人と親しみ、協力関係を築きましょう。しかし誰と仲良くするのかは慎重に選んでください。
はい、仲良くなってから足を引っ張ってくるタイプもいるので気をつけてください。
はい、2月生まれの人、恋愛運20丸、仕事運、勉強運20丸、金運、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、喜びが溢れる時になります。人からの引き立てもあります。その代わり、慢心や、ね、怠慢になりやすい時なので、十分に注意してください。
はい、謙虚さを失わないように喜んでいってください。
はい、3月生まれの人、恋愛運、金運が丸、仕事運、勉強運、健康運が20丸です。
はい、3月生まれの方はですね、問題が解決するときになります。即断即決が成功のポイントですので、チャンスを逃さないように素早く行動してください。
はい、素早く動いてスピード解決です。
はい、4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、4月生まれの方はですね、家庭や職場での争い事が多い時になります。自己防衛の手段として、生活態度、勤務態度などの基本から正していきましょう。
はい、なるだけ自分の非を作らないようにしておきましょう。
5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が20丸、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、才能を発揮する時がいよいよ近づいてまいりました。今はその準備の時です。身なりを整えて内面も外面も充実させていきましょう。
はい、僕は5月生まれなのでまだ準備段階ということで、来たる時に向けて蓄えていこうと思います。
はい、6月生まれの人、恋愛運、健康運が三角、仕事運、勉強運、金運が丸です。
はい、6月生まれの方はですね、小さな喜びを感じる時になります。しかし大きな変化を起こすのには要注意、特に人の口車には乗せられないようにしてください。
はい、浮かれすぎずしっかりと考える癖をつけてください。
はい、7月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が20丸、金運が花丸、健康運が丸です。
はい、7月生まれの方はですね、大繁盛の活気にあふれる時になります。人気運もいい時になります。しかしこんな時こそ出しゃばらず誠実な態度で過ごしましょう。
はい、そうすることによってさらに評価されていくと思います。
はい、8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべて三角です。
はい、8月生まれの方はですね、自然の流れにのっとって、行動するときになります。姑息な手段や小賢しい行動は逆効果となります。無心とかですね、無欲に、いかに無欲になれるかがポイントです。
はい、我が強いなと思う人は少し抑え気味でいってください。
はい、9月生まれの人、恋愛運が×、仕事運、勉強運、金運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、忍耐の時になります。他にですね、目を移さず今いるところで努力することがポイントです。人に任せられることは思い切って人に任せてみましょう。
はい、信用できる人を信用するのは大事なことです。
はい、10月生まれの人、仕事運、勉強運、金運が20丸、恋愛運が花丸、健康運が丸です。
はい、10月生まれの方はですね、春爛漫の時になります。希望に燃えて進みましょう。知恵のある人をうまく活用することがさらなる成功のポイントです。
はい、今のうちにダッシュしてください。
はい、11月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、健康運が三角、金運が丸です。
はい、12月生まれの方はですね、節度を守る時になります。暴飲暴食や恋愛面でのだらしなさには十分注意するようにしてください。ん？あ、間違えた。
11月、
あ、ごめんなさい。11月生まれの方はですね、競争の多い時ですね、人に遅れを取ることのないように早め早めの行動が大切になってきます。
はい、今はスピードが物を言う時代ですから頑張ってください。
はい、12月生まれの人、恋愛運三角、金運が三角、仕事運、勉強運、健康運が丸です。
はい、ごめんなさい。12月生まれの方は、節度を守る時です。暴飲暴食や恋愛面でのだらしなさには十分注意してください。
はい、誰に見せても恥ずかしくない自分でいてください。
はい、ということで、結構ね、分かれた感じもあるかなと思います。まあ、行くべき時はゴンゴン行ってほしい月の人と、まあ、ちょっと耐え忍ぶとか準備の時とか、まあ、6月は この水の陰の木をどうように転じれるかがポイントかなと。まあ、要するにどう捉えるかってことですね。まあ、嫌やな、じめじめやなとか、また雨かばっかしやったら、まあ、結局良かった月の人でもそれはマイナスに転げていきますし、まあ、少々ね、まあ、これも一つのね、我々が秋に食べるお米のためなんだ、嬉しいなみたいな、恵みの雨だなみたいな、プラスに捉えられる人はね、まあ、ピチピチチャプチャプランランランですよ、ね、そういう感じで、はい、過ごせる人はね、運気も寄ってくるかなと思います、はい。ということで、今日お話しした内容やラジオのバックナンバーはマジックワンズのホームページで見ることができます。開運フェスティバルと検索をかけてください。次の放送は6月28日の午後8時からです。来月は皆さんがもっと開運していることを願っております。それではまた来月最後の土曜日にお会いいたしましょう。福田修さんの
開運フェスティバル、
この番組は転ばぬ先の魔法の杖マジックワンズの提供でお送りいたしました。